はようございます。では礼拝を始めていきます。主はブドウの木を賛美しましょう。ラーラーラーラーラーラー3、はい。主はブドウの木、私は枝です。いつも離れずに、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ、御言葉にとどまり、愛に生きるなら、この世は知るでしょう、主の救いと癒し、主はブドウの木、私は枝です。いつも離れずに、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、この朝も主と共に歩むために御言葉を与えられる恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの飢え渇いた心を開いてください。あなたの御言葉を素直に受け止めることができますように、この時間を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はイザヤ書20章1節から6節です。では拝読します。アッシリアの王サルゴンによって派遣されたタルタンがアシュドテに来てアシュドテを攻め、これを取ったとし、その時主はアモツの子イザヤによって語られた。こうである。行って、あなたの腰の荒布を解き、あなたの足の履物を脱げ。それで彼はそのようにし裸になり、裸足で歩いた。その時主は仰せられた。私のしもべイザヤが3年間エジプトとクシュに対する印として、また前兆として裸になり裸足で歩いたように、アッシリアの王はエジプトの虜とクシュの捕囚の民を若い者も年寄りも裸にし、裸足にし、尻をまくり、エジプトの隠しどころをむき出しにして連れていく。人々はクシュを頼みとし、エジプトを栄えとしていたので、おののき恥じる。その日、この海辺の住人は言う。見よ、アッシリアの王の手から救ってもらおうと、助けを求め逃げてきた私たちの拠り所はこの始末だ。私たちはどうして逃れることができようか。アーメン。本文を簡単にまとめます。アッシリアがクシュとエジプトに勝ち、裸にされ裸足で連れて行くという予言のために、預言者イザヤは裸になり裸足で3年間を前兆として過ごしました。では主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
私は、五節のところに目が止まりました。人々はクシュを頼みとし、エジプトを栄えとしていたので、おののき恥じる。最終的に何により頼むのかというところに本当に大事だなと思いました。神様により頼むものは最終的な恥を見ることがないけれども、このようにあるものにより頼む、最後までより頼もうとするものは最終的には恥を見るということをに目が止まりました。
はい、私も4節、5節に目が止まりました。この若い者も年寄りも裸にし、裸足にし、尻をまくり、エジプトの隠し所をむき出しにして連れていく。そして頼みとしていた国が滅ぼされる、弱くなるところを見ながら、本当に国に頼ったり、人に頼るとそこの弱さを神様が暴き、頼れなくさせるんだなということを感じました。このユダの人々が神様だけを求めることを主が望んでおられて、他のものに頼るとその力がどれほど弱いものかを暴かれるお方なんだなということを感じました。以上です。
私は2節と3節でイザヤが主の命令にすぐ従って裸と裸足になって3年間過ごした、ここに目が止まりました。主のしもべと書いてありますけど、イザヤについて神様のしもべというものはどんなことに対しても神様に従う人なんだなということを思いました。以上です。
はい、私は2節と3節に目が止まりました。主は見える形で分かりやすく示してくださることもあるということでした。イザヤが取った行動が、そうだったので、聖霊天を思い出したり、またイエス様が人となってこの地に来てくださったことなどを思いました。また3節からですけれども、預言者というのは主の代弁者として生きる使命が与えられているのだなということを思いました。以上です。はい、それではもう少し深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は2節から、イザヤの模範を見ることができました。一つは恥ずかしいことだったと思うんですけど、神様の命令に従ったところから神様に何でも従順するしもべの姿です。もう一つは自分の言葉だけではなくて、行動とまた人生そのものとして神様の御心メッセージを人々に伝えるその姿が模範的だと思いました。また5節から6節で警告ですけど、神様他のものを頼りにしてはいけないということ、その警告がここに記されていると思いました。以上です。
はい、私は6節を通して罪が教えられました。助けの拠り所を間違ってはいけない、間違えると滅びの結果になるということを教えられました。ここの人々はエジプトとクシュに頼り、アッシリアから守られるように、ここの国の強さを自分の心の拠り所とし、助けを願っていたゆえに、これが攻撃され滅ぼされてしまったんだなということを教えられました。この自分の心の拠り所を神様以外にすると、必ず結果は良くない結果になってしまうんだということを教えられました。以上です。
はい。私は一節を通して、神様は歴史を支配されているお方だと思いました。国の罪も、またその罪ゆえの行く末を知って、神様は必要な預言者を送って、本当に預言者を通してまた国を導こうとされるお方だと思いました。この預言者の働きというのが非常に大切だなと思いました。主が歴史を支配して導いておられるんだということ、それを語っていく ことが必要だなと思いました。それから2節で神様は忠実なしもべを使わされるお方だと思いました。忠実なしもべというのはこの世における恥を小さいものと考えて最終的な主権者に従う心、またその主権者から受ける誉れの方に帰って目を留めて従っていくのが誠のしもべであるなと思いました。以上です。
はい、私は2節3節を通して天のお父様について教えられました。天のお父様はこの預言者を用いてこの時に象徴的な態度を表させ、そしてご自身のメッセージを送られる方だと教えられました。実際にこのイザヤに対しても時脱げと命じられて、このアッシリアに捕虜となった人々の姿を語られています。主はそのようなことも、時に用いてなされる方だと思いました。以上です。
はい、それでは生活への適応を今与えられた御言葉を通して黙想していきたいと思います。はい、それでは適応の分かち合いをしたいと思います。準備ができている方からお願いします。
はい、私はこのディボーションを通して自分の振る舞いや行動一つ一つが神様を表すことになるようにしなければいけないということを示されました。いくつか悔い改めることもあり、またその自分の振る舞いがまた行動や人生生き方が模範的なものではなかったということもちょっと思いついて悔い改めることがあったんですけども、これからはそういったことを一つ一つに主が現れるように、主の御心が十分伝わるように自分を変えなければいけないなと思いました。以上です。
はい、私は来月オーストラリアに行くんですけども、そのために一緒に誰かと祈ろうと思っていたり人を集めようとしていたんですけども、今日のディボーションを通してこの人に頼ったり目に見えるものを頼る前に主だけに頼ることが大事だなということを適用しました。まずは私の心がただ主にだけ頼って、そこから導かれる聖霊様の導きを一歩一歩見て進んでいきたいなと今日は思いました。以上です。
はい。ちょっとまだまとまっていないんですけれども、主の誠の預言者というのは、十字架を背負って最後まで歩むものなんだなと思って、このような歩みを最後までしたいなというふうに思っているのと、やっぱり世に出て行って、その十字架を証しするのが預言者だなと思って、まあ、その世に出ていく、足を止めない方がいいなと思いました。なんとなく最近ちょっと世に出ていくと疲れることが多くて避けがちだったんですけれども、まあそういったところにもやっぱり積極的に出ていくっていうことを示されているのかなということを今黙想しています。
はい、私も今日の御言葉を通してこの預言者イザヤに神様が様々な態度をトラスやメッセージを送られたように、自分自身も神様から態度を持っていろいろ世にメッセージを送るように言われていると思いました。神様の願われる心の態度というのを世にどんどんと示されるままに表していこうと今日は思いました。以上です。
はい、私は霊的な戦いの中でやはり祈りによって主により頼んで勝利するべきだなということを思いました。今祈ってる間にある一人の人を思い出してちょっとコンタクトを取ってみようかなということを示されたのでよかったと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちにどのように一日を生きていけばいいのか示してくださり感謝いたします。主の聖霊が私たちを御言葉を通して導いてください。私たちの一日が主にあって充実したものとなりますようにお導きを与えてください。 イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では皆さん、また明日。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。